起業家出身の社労士が語る分かりやすい労務。こんにちは、リベルテ社会保険労務省法人の社労士の渡辺です。よろしくお願いいたします。
インタビュアーの水野紅子です。お願いします。
お願いします。
11月5日配信開始のこの回なんですけども、11月5日、はい、語呂合わせでいい男の日らしいですよ。
どうして男になるのかが謎ですけど、
ね、語だけが語にかかってるっていう感じなんですけどね。
本当にあれですね、こじつけですよ、ね、
一応これ資生堂さんがはい、メンズ美容化粧品もこう力を入れ始めているっていうことでつけてみたいな
んです
ね。いい男になるためにこう気にしてるとかケアしてるとかありますか？
最低限はやっぱりケアしますよね、
うん、
化粧水とかっていうようなのね、やったりとかっていうのはありますけど、でももう今の若い子もすごいっすよね。
本当にすごい。
いや、すごいっすよね、つって。ね、なんか、びっくりするぐらい、ケアしますし、まあ今本当にそれこそ資生堂さんの話出ましたけど、メンズ化粧品の種類がもうすっごい増えましたよね。
前はあるかないか分かんないような状態でしたもんね。
まあ、あとはもう女性を使うとかっていうところがありましたけど、すごいですよね。
すごいですよね。
あんまり男女って言ったらあれかもしれないですけど、うん、男性の方が今すごい力入れてんじゃないかなっていうふうに思うぐらい、もう種類もすごいですし、いやもう肌綺麗ですもん、正直。
本当に、だから、より、こっちも頑張んなきゃいけないのって思わされてしまうっていう感じなんです
けど。そうですね。まあ、ただまあ、ね、最近は清潔感だ、身だしなみだっていうところでは、やっぱり、ね、最低限そういったもののケアっていうのは必要なんじゃないかなというふうにも、私も思ってます。
そうですね。はい、そして、中身もしっかりしてきて、いっていただきたいですよね。
そうですね。はい。はい、中身はちょっと怪しいな。はい、
ね、そんな中身もいろいろ充実させるためにも知識が必要で、今日もいろいろ教えてください。
わかりました。
はい、どんなテーマで、
はい、今回はですね、使用期間っていうようなところにちょっと焦点を当ててみまして、
うん、
よくこれも企業さんからご相談があるんですけど、使用期間中の解雇ってどうなのと。でこれ起こりやすいトラブルっていうのもやっぱりあるので、うん、ここについてちょっとお話できたらいいんじゃないかなというふうに思います。
気になるとこですね、それも。
使用期間ってでも聞いてみると、なんか例えばじゃあ使用期間終わったら、もしその人能力足りなかったら、辞めさせられるっていうふうに思いません？
思います。
思いますよね。ダメですよ。
使用期間終わってもですか？
ダメですよ。
あ、そうなんですか？
はい。ダメですよっていうと、正確に言うと、
うん、
使用期間でも通常の労働者と同じように解雇予告が必要ですね。はい。
へ
え。で、まあ、使用期間というふうには言っても、大体の会社さんって使用期間じゃ3ヶ月だ、6ヶ月だっていうふうに書いてあって、で、それが終わったら正社員になりますよとかっていうようなパターンって多いと思うんですよね。
はい。
なので、まあ、使用期間中も当然、その正社員になることがもう前提ではあるので、労働契約っていうのはここ成立はしているんですね。
はい。
はい。で、じゃあ、使用期間っていう名前であれば、いつだったらじゃあそんな解雇予告だなんだとかっていうふうに言わずに、一応は、まあ、法律上は、解雇できるのっていうと、14日までなんです。
14
日。2週間。
2週間。
はい。だから15日超えたら、ちゃんと解雇予告して30日前にあなた、30日前に、辞めさせ30日前ですね。
はい。
言わないとダメなんです
よ。そうなんですか。
はい。
もう。
14日しかないんですよ。じゃあ、使用期間3ヶ月、6ヶ月って一体何なのよって話ですよね。
はい。そうですよね。
そうなんですよね。はい。なので、結構使用期間中だから終わって、気に入らなかったら簡単に首切れるんだとかっていうようなのは、危険ですね。はい。
用期間だから、本当に見定める、 だからこっちからも、いや、ちょっと合わないねって言える期間だと思ってました。
そうですね。まあ、労働者側も一方で、やっぱり、試用期間中に、もし、会社に認められなかったら、クビになっちゃうかもっていうようなふうに、私も実際思ってましたから、そうなんだって思って、じゃあ、試用期間って一体、ね、この意味とはっていうふうには思ったりはしますよね。はい。だから、まず簡単に切れるとかっていうような、概念とかっていうのは、まあ、捨てた方がいいということですね。はい。
そっか、その辺の、じゃあ、ちゃんと日にち、期間っていうのも把握しておかなきゃいけないんです
そ
ね。
うですね。まあ、だからって言って、じゃあ14日しちゃって、お前、気に入らないからクビだっていうふうに、まあ、できるかって言ったら、なかなか期間的な長さで考えても難しいでしょうし、おそらく裁判とかになったら、ちょっと早すぎないっていうふうに絶対言われると思うんですよね。
そうです
だ
よ
から、
ね。
この法律の意味とはっていうふうには思ったりはします。はい。
確かに、まだまだ分かんないことを覚えていかなきゃいけない期間ですもん
そう
ね。
ですね。で、今おっしゃっていただいた通り、じゃあ、仮にですけれども、試用期間3ヶ月の方がいらっしゃったとして、まあ、いろいろ仕事をやらせてみたけれども、やっぱりちょっとなかなか難しいよねと、いうようなことになったとするじゃないですか。スキル的な問題もそうですし、ちょっと人間関係もこの人いると悪くなってしまうっていうようなことで、やっぱりそうはいえでも契約継続したくないとか。っていうようなことってありうるじゃないですか。まあ、やっぱりあるわけなんですよ、現実。で、そういった時に、その試用期間3ヶ月期間内に、どういった指導とか、どういうフィードバックをご本人に与えたかっていうところが結構大事なポイントになってき
ああ、そっか。
ます。当然、試用期間中じゃないですか。ということは、教育をすることが前提なので、はい。じゃあ、こういう仕事やってくださいと。こういうふうに出来上がりました。いや、ここはこういうふうじゃないから、もうこういうふうに直してくださいとかっていうふうなのを指導とか、まあ注意とかも含めてしていくじゃないです。それをどれだけやったのかっていうところなんですよね。で、できれば、きちんと、そういったものっていうのは指導記録みたいなのをね、残しておくといいのかなというふうに思っています。
ああ、そっか。ここまでやったけども、どう
そうで
や
す、そうです。
らないらしいと
はい。
か。
ですね、だけど3ヶ月じゃ短いんですよ、正直。で、3ヶ月経って、いや、ちょっとこの人難しいなって言って、おそらく就業規則上に、大体の会社さんは、じゃあ、試用期間も延長することがあるみたいな項目あると思うんですね。なので、延長して、もうちょっと様子を見ましょうっていうぐらいまではしていただきたいっていうところなんですよね。
そっか、そうですよね。
そうなんです。だから、仮にもしその方を辞めさせる、まあ、クビにするっていうという言い方は、すごく乱暴なんですけれども、はい。されるっていうようなお話であれば、どこまで指導したのか、どこまで、例えば、寄り添ったのかとか、で、それでもやっぱりもう本人の、能力とか、そもそも性格の的なところでもう変わらないというようなことがあって初めて、じゃあ、解雇予告をして、解雇をするっていうふうになって、じゃあご本人がそれを解雇は不当解雇だっていう時に、いや、不当解雇じゃないよっていうふうに認められるような流れにはなるのかなというふうに、まあ判例を見てるとそういうような印象です。はい。
ねえ、でも、この会社で頑張ってほしいと思って、お願いをしている人ではあるわけだから、ちゃんとね、そういうところはしっかりしていただきたいですね。
そうですね。なので結局結構こういったことで試用期間っていうその言葉って連想するようなもので結構誤った運用してしまってこうトラブルが起きてしまうっていうようなことっていうのが多いので今一度やはりまあ試用期間とはいえどももう労働契約はその後の雇用形態正社員だったり、まあ、契約社員とかでもそうなんですけれども続いているものなので、まあ、それを前提にやっぱり指導教育をしていきながら、様子を見るというようなことが、大事なんじゃないかなというふうには思ってます。はい。
言葉、試用期間って言われると、働いてる側も、まあ、試用期間中ですよね。やっぱ合わないようです。やめますって言って簡単にその人、ファってやめちゃえたりもするんですか？
いやー、まあ、ご本人はいいと思いますよ。ご本人は。基本的に労働の法律っていうのは、労働者の方が優位になっているので、はい。労働者側が、例えば、やってみたけど、この会社合わないですよねって言ったら、まあ、その就業規則の、退職の、 退職のタイミングというか退職届を出さないといけない日にちって決まってるはずなので、そこの日までに出していただければいいんじゃないですかね。
そっか、そうなんですね。
その話、次週のお話です。
あ、はい、そうですね。はい、じゃあ、それが気になった方は次週も必ずチェックし
そう
て
ですね。逆に労働者側の退職届ってどうなんですかっていうのは来週
い。
聞いてください。
はい、ちょっとで今日はありがとうございまし
はい。ありがとうございました
。
た。失礼します。